バカだるよ、攻撃する悪魔はただ単に心を見るもの、悪しきもの、偽り者であるだけではない。我々を攻撃する悪魔は我々を訴えるものです。もちろん人間の前じゃなくて神の前に悪魔は我々を訴えていると聖書ははっきり言っているのです。ヨハネは、上からの啓示によって悪魔に対する最後の勝利がいかなるものであるかを予言したのであります。前に読めました黙示録中2章の中でこの最後的な勝利について確証されています。そして中2節もう一回を読み出します。黙示録中2章の中2節、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまだ神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者日夜からを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからであると書かれています。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前でからを訴える者は投げ落とされたとあります。悪魔は我々をいかに訴えるなのでしょうか。第一に主なる神の御座の前で、第二に両親の呵責に対して、第三に他の人を通して悪魔は我々を訴えるのです。悪魔が私たちをまず主なる神の御座の前で訴えることについてちょっと考えたいと思います。聖書の中にいくつかの例を見ることができますが、悪魔はあたかも自分が神の律法を守るものであるかのように振る舞います。サカリア書の3章1422ページです。旧約聖書の1422ページになりますが、サカリア書3章の1節からお読みいたします。主が私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシュアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは父母の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよう。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの踏みを除いた。あなたに礼服を着せよう。私は言った。彼の頭に清いダーバのかぶらせなければならない、なりません。すると彼らは彼の頭に清いダーバのかぶらせ、彼に服を着せた。その時、主の使いはそばに立っていた。主の使いはヨシュアを諭していった。万軍の主はこう仰せられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りする者とすると。律法によると大祭司は清い衣を着ていたことがわかります。 また清い帽子をもかぶるべきであったと、出エジプト記の28章に、書かれています。134ページになりますが、出エジプト記の28章134ページです。28章の36節から38節までお読みいたします。また純金の蓋を作り、その上に犬を掘るように主への聖なるものと掘り、これを青ひもにつけ、それをかぶるものにつける。それはかぶるものの前面に来るようにしなければならない。これがアラの額の上にあるなら、アーロンはイスラエル人の性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての許可を。これはそれらのものが主の御前に受け入れるために絶えずアーロンの額の上になければならない。29章の6節。彼の頭にかぶるものをかぶらせ、そのかぶるものの上に性別の記章をかけるとあります。まあ、大祭司は結局清い衣、清い帽子を着てかぶらなければならなかったとあります。けども前に読みましたサカリア書を見ると、ヨシュアは清い衣じゃなくて汚れた衣を着ていた。そこで悪魔がそのことを訴えたのです。確かにその時悪魔は訴える口実を持っていたのは持っていたんです。けどもその時主はサタンに言われた、ね、サタンよ、主はあなたを責めるのだ、すなわちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中から取り出した燃えさしではないかとあります。すなわち主なる神は決して律法に基づいてことを行われるのではなく、ご自分の選び、すなわち恵みに基づいて全てを行われるのです。ヨシアは裁きの火の中から取り出された燃えさしのようなものでした。悪魔は汚れているもの、清くないもの、不従順なもの、不信仰なものを訴える十分な口実を持っています。律法に基づくならば私たちは全て裁かれなければならない。その時主の御使いは自分の前に立っている者どもに言いました。彼の汚れた衣を逃せなさい。またヨシュアに向かって言いました。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。前に私たちは旧約聖書の中で出てくる主の御使いが、まあ、主ご自身の現れであるということを学びました。罪を許すことができる方は決して普通の御使いではありません。主を除いては誰もできません。まあ、主ご自身が結局見よ、私はあなたの罪を取り除いたと言われたのです。ヨハネ第一の手紙の2章、新約聖書の421ページですが、426ページです。ヨハネ第一の手紙2章の1節です。まあ、近いうちに一度このヨハネ第一の手紙全部ゆっくりお読みになれば、まあ、30分のちょんかからないけど非常に素晴らしい手紙です。まあ、言葉の使い方は非常に少ない、 まあ、当地の学者のような言葉の使い方じゃなくて、まあ、あまり教育を受けていない人々の言葉使いなんです。あまり言葉使われていませんけれども、最も大切な手決めの一つです。結局、いろいろな問題がある。そうすると、大切なのは ABC とは一体何なのでしょうか。まあ、ABC とはこの第一の手決めの中で書かれています。聖書に戻ろうと思えば、この手決めを土台にすべきなのではないでしょうか。まあ、当地のヨハネは、まあ、100歳に近かったでしょう。次のように書いたのです。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。ね、我々の弁護士は、主イエス様ご自身です。父の身元に義なるイエス・キリストがおられる。罪を告白する者に対しては、今日もイエス様は、汚れた衣を脱ぎなさい。あなたに礼服を着せよ。見よ、私はあなたの罪を取り除いたと呼びかけ、また約束しておられるのです。ただ、イエス様お一人だけが律法を完全に成就してくださったため、我々の罪を消えてなくなりました。それですが、私たちにとってただイエス様だけが最高の弁護者であり、そのため悪魔は黙らなければならず、かえって反対に訴えられるものとされているのです。福音書の中で、ルカでになりますけれども、イエス様はペトロに次のように言ったことがあります。ルカでの22章149ページになりますが、22章の31節と32節です。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のように不意に隠ることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。まあ、イエス様はペトロに対してと同じように我々に対しても御言葉をくださっておられるのです。サタンがあなたを向けのように不意に隠ることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たち、姉妹たちを力づけてやりなさいと。悪魔は本当に信ずる者を攻撃します。よろひろ。けども大切なのはイエス様なんです。しかし私、それがなければもう本当におしまいです。けど悪魔はただ単に主の御座の前で訴えるだけでなく、我々の利用者の呵責にも訴えているのです。そこで悪魔が訴えることが、残念ながら正しいことを認めざるを得ません。それによって悪魔は、救いなどというものが我々にはあり得ず、ただ、絶望だけが待っているというふうにそそのかすのです。悪魔は私たちが罪を犯す前にはその罪がちっぽけなものであり、大したことではないとささやきながら、一旦罪を犯すと、それが